はい、こちら4月30日付の JB プレスです。大富豪もパンが買えない、ロックダウンの上海に現れた束の間の平等ということですけども、これはどのように見られましたか？はい、
うん、これ実際ね、その後に買えたんだけどね、この大富豪はね。
はい、
結局お金持ちだから自分の持っているところの、ほら、VIP 客じゃない、いろんなところで。
うん、
ね、VIP に対する特別のサービスみたいなパンを送ってくれるとかいうのがあってね。もうこれをツイッターかなんかな、ウェイボーかなんかな、発信したんだよね、これね。
はあ、
そしたら、WeChat か。それを見ていた大企業の VIP 担当者が、すぐに送りますってやってるわけよ。
なるほど、は
あ。だからスーパーとかそういったところでもね、そういうふうにやってくれたんだけどね。でもね、これね、もうこのタイトル通りね、実際言ってロックダウンしたらね、金の価値なんかないわけよ、
うん、
実際言っていくら大金持ちだろうが。だから前澤さんだってね、一日に食べる食事の量なんて一般人とそう変わんないんだよ。
はい、
ね、どれだけたくさん食べてるかって言ったら大した食べないじゃん。あと何だっけ、ほら株でさ、トレーダーでやってる人なんかカップラーメンしか食べてないじゃない、
うん、
そのくらい食べる量なんてそんなに、ね、変わんないんだけど、でもお金の価値っていうのはこういうロックダウンのね中でわかるわけよ、本当に。ああ、お金なんか持ってなくて、食べ物買っとけばよかったなってなるわけよ。
はい。
結局ね、大金持ちって、そっちの方に興味がないのよ。食事とかさ、備蓄とか。まあ、多少の備蓄はやるけどさ、1週間分とか、2週間分とか、その程度なのよ、あっても。だからね、特にね、この上海でね、起こってることには、もうすごい、まあ、いろんな意味があるんだけれど、これがね、日本で起こらないっていうわけにはいかないわけよ。で、いつ起きるかっていうことをちょっと解説しようかと思うんだけどね。
はい、
まあ実際起こるのは国家破綻後だよね、
うん。
その頃に国家破綻っていうのは国の財政が破綻した後、あらゆる公共サービスとかも、例えば都営バスだとかさ、そういったところが止まってくるわけよ。で、一般のところでもお金の価値、通貨価値がいきなり半分とか、だから物価が2倍とかになる時があるわけよ。そうなったら。だから今まだ1割とかそのくらいだけれど、1割がね、15% って少しずつ上がっていくんだけれどね、まだまだ。そして、国家破綻をする直前ぐらいに3割ぐらい上がると思うんだよ、物価が、急に。
うん、
そしてその後に、さらにそこから倍ぐらい上がるわけ。っていうのは、物の値段がまず仕入れができないとか、物が入らないっていう形になってくるわけ。そこの時に、すごい円安が来てるっていうことね。
うん、
すごい円安で、日本が持っている国富が海外にいっぱいあるからとか、その海外自体の国富だって、もう価値がね、景気が悪くなってる。アメリカ今引き締めやってるでしょ、すごい。もう QT やるって言ってるわけだから、次は QT だって。そうすると景気がね、すごく悪くなるわけ。そうしたらそっちの方で稼げなくなるわけ。で、ほとんど海外に持ってっている資本っていうのは、みんな工場とかになってるわけ。工場っていうのはね、焼却にやっぱり30年、40年ってかかるわけよ。30年焼却とか。そうしたらその焼却って100億円持ってったって、実際その100億円回収するのに30年とかな、みたいな話だね。そしていて円が安いんだけれど、借りてるのは海外の部分っていうのはドルで借りてるわけよ。その企業って。
うん、
で日本で稼げないと、その海外で借りてるドルって、まあ銀行ね、海外支店だけれど、同じ法銀の。だけどそこから借りてるのはドルなの。となってくるとね、海外で持ってる資産っていうのも当てにならないわけよ、実際。で、国内においては、もう物価がそんなような状況でいきなり上がってくるわけ。海外から物が入らない。で、いろんなものが上がって、例えば今ね、ロシア、ウクライナね、このまあ2国ね、2国の輸入だけが、それがなくなるだけでも、まあ上がってきてるわけよね。半導体も作れないとか、そういうふうになってきてるわけじゃない。
うん、
それで農業次第でしょ、特に。ね、ベラルーシ含めたら3カ国だけど、ベラルーシとロシアで窒素肥料っていうのはほとんどそこが作ってるわけよ、全世界の。
うん、
で、友好国にしか売らないわけだから、それ。日本非友好国だから売ってくれないわけでしょ。そうすると肥料がないわけ。で、中国が、今度アメリカが次、おそらくやってくると思うけどね。中国に対して制裁するよ。ロシアに援助してるからとか言って。そしたら、中国も同じように非友好国には売らないやるわけさ。
うん、
そしたら日本のほとんどの肥料って入らなくなるわけ。ね、農業だから大丈夫だっていうふうにね、普通に回していれば大丈夫なんだけど、そういったところから入らなくなるとその国でできなくなる。そうすると、食料を生産するための穀物自体がなくなってしまうわけよ、その国から。本当は日本でも米とかできるんだけれど、米も今もう化学肥料を使った栽培になってるわけよ、今の日本って。 だから価格市場がないと育たないのよ、大きく、みんな。これはもうしょうがないことね、米にしたってそうだし、様々な野菜とかでも、肥料を必ず投入するって書いてあるんだよね、どこでもね。だからそういうことができなくなる。肥料がない。さあどうする、園芸品店も在庫かなとか、いうふうになっちゃうわけ。ホームセンター行っても買えない。さあどうしよう、農協行っても買えない。そこら中が空になってくる。もう国内で作ってる部分あるよ。だけど国内で作ってるその原料は、肥料を作るための原料は何？天然ガスです。だからすっごい値段は上がってるし、材料費が上がってるから。それで作れたとしても、日本が最後の方ね、最後の最後の方。その頃には円安になっていて、日本の購買力っていうのは世界に対してなくなっていくっていうこと。
そうですね。だからさらに農業用資材も高くなるってことですよね。円安っていうのは輸入品
高くなるし、うん、今度は原材料もガスも買えなくなるってこと。
ああ、買えなくなるってことですよね。
だから原材料が買えなくなったら電気もないよ、本当。電気止まるよ、原材料買えなくなるっていうことは。だから円をドルに変えて買ってるわけでしょ、今。円の価値がなくなったら変えて買えなくなるわけ。その時また備蓄があるとか言うけれど、最後の方は備蓄かなり取り崩してるよ、破綻の直前ぐらいまで。
なるほどね。
でそうなって破綻後にどういうふうになるって、在庫もない、ガスを供給することもできない、電気供給することもできない。そして水だってそうだよ、みんなポンプ使ってるわけでしょ、うん、ね、マンションなんかみんなポンプで上げてんだよ、組み上げてんだよ。
はあ。
じゃあポンプの電源って何？ポンプ上げるのに。そして電気が来なかったらどうなるのっていうこと。
水も供給されないということ
で、ね、できないね。だから水が供給されない。そしてもちろんトラックとかも動かないから物流がなくなる、うん、最初のうちは少しずつ在庫があるからいいけれど、破綻した後っていうのは日本そこら中で自然ロックダウンだよ。田舎に住んでる人は特にあんまり変わんないよね、うん、電気も太陽光でもつけてるような人は別に普通に使える。だけど都市部の人が本当にひどくなる。都市住民が一番苦労するんだよ、今後。
なるほど。だからまあ、今のね、この上海で起きている、このロックダウンによってですね、うん、まあ食料危機ではないんですけれども、その食料供給が途絶えている状況で、今、うん、この上海住民の人たちですよね、苦労しながら日用品とか食料をこう手にしてるわけですけど、この状況っていうものが、いずれ日本が円安でありですね、そのエネルギー供給っていうものも、まあ輸入に頼ってますし、まあそうやって供給が途絶えた時に、日本でそういうことが起きますよというところ、ここを今上海で起きてることをですね、参考にしておきながらですね、う
ん、だから上海ってね、ほら本当外国だから、うん、外国で起こってる、しかも中国で起こってることだから日本で起こるわけがないって思ってる人が多いと思うんだけど、
まあ、
それに似たようなこと今後起こるから、今上海でみんな何で困ってるかっていうのを今見といた方がいい
よ。あ、そうですね。
そしたら対策ができるわけよ、
うん、
だから、あ、これは食料はやっとかなきゃいけないねと、ね、あと、聞いて水も出なくなったらっていうこともね、次考えなきゃいけない。
考えると。
今、中国は電気があるから、水道組み上げられてんだよ。
ああ、そうですよね。
だからマンションなんかみんなモーターでやってるよ。マンションの上の方にタンクに水を組み上げて、そこから落としてるわけだから。
一回ね、ロスにいた時にね、ニューヨークに住んでた人の話があったんですけど、一回 JFK の飛行場もですね、停電になるくらい大停電が一回起きたんですよね。で、その時に、マンハッタンでタワマンに住んでたらしいんですけど、二十何階とかに上がっていくのに、もう階段なんですって。その上下動くだけでもものすごい大変だったっていうね。だからいかに今私たちのこの現代社会がですね、その電力に頼って生きていると。そこの状況も踏まえてですね、もし停電になったらとか、水が供給されなかったらとか、そのために、じゃあそうなったら何をするかという、やっぱりサバイバル対策っていうのは検討しておく必要があるんではないかということですよね。
そうですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。